ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
I'm from ファルルです。
I'm from ユーミンです。
いやー、すごいことがありましたね。
そうですね、新しい元号が決まりましたね。
今日はもうあなたの独壇場で、まあ、いつも通り
そんなことない
んですけれども、
なんでそうやっていつも通りとかっていう風になっちゃうのかな
令和ですよ、令和。
そう、令和になりました、うん、綺麗な言葉ですよね、令和、びっくりしました。万葉集から選ばれたっていうのがびっくりでした、
うん、まあね、そう、自分としてはね、やっぱりその、うん、日本の古典から持ってきたっていうのがとても嬉しかったな。
ね、嬉しいですよね、う
ん、まあ、もちろんね、孔子孟子、古く中国に学んでるわけだけどね、うん、やっぱりこの時代ちょっとそうとも言いにくい、ね、うん、ことがあって、まあ、言い換えればその古い中国の良さを我々の方がもしかしたらきちんと引き継げているのかもしれないっていう思いもあってね、うんうんうん、まあ、なかなかね、言いにくいことだけど、
うんうんうん、
まあ、その意味ではこの、ね、ここで日本の万葉集から持ってきたっていうのは、うん、なんかすごく良かったな
ね、本当、うん、ね、うん、しかもね、もちろん日本書紀とか古事記とかいろいろ可能性もあったと思うんだけど、日本の国書からっていうのでは、うん、万葉集っていうね、アートの分野からそれが選ばれてるっていうのがすごく私は、ね、うん、まあ、感激した。
アートはたまたまだと思うけどね。
あ、まあね、うん、そうかもしれないけど、
多分、他の人だとほら、いわゆる貴族の文学っていう
の
が多かったけど、ほら万葉集ってね、いろんな人のが入ってるじゃない。
そうなんですよ。万葉集はね、本当にたくさんの天皇陛下ももちろん読むし、うん、貴族の人も読むんだけれども、うん、歌を読んでるのは本当に誰が読んだかわからない、本当に村人だったり、うん、もう本当に普通の人の歌も全て含めて編纂されてる、まあ、っていうところが、
だと、
そうだから本当に日本のありのままの姿が、うん、もう全ていろいろな部分が現れている、
うん、まあ、ちょうどほら安倍政権で一億総活躍社会っていうのを言っててさ、ずいぶん、うんうん、悪口もテレビやラジオ新聞で言ってはいたけど、
うん、
別に大活躍しなくてもいいわけだから、
うんうんうん、
一人一人が随所に主となってね、
うんうん、
自分なりに頑張ればいいっていう意味では、うん、実に安倍政権が言ってきたことに合致した言語だなと、
うんうん、
思ったよ。
なるほどね、うん、まあ、私もね、大活躍っていうのはね、人によって何が大活躍かって全然違うと思うわけ、
うん、
大活躍をどういうふうに自分の中で定義してるかっていうことね、すごく有名になるとかすごくお金持ちになるとかいうのがなんとなくイメージあるかもしれないけど、
うん、
その人の身の回りの一番近くのところで本当に大活躍してる人っているじゃない、家族の中で。
まあ一番の例はお母さんだね。
だね、やっぱり
いや、それは本当だよ。
お母さんがみんなのために大活躍してる、
ただ見方を変える、
うん、
ね、いわゆるその当たり前でしょとかそういうことではなくて ね、そういう意味で見方を変えるだけで1億総活躍社会になるんだよ。
そうよ、総活躍よ。だからみんなが自分の持ち場で自分の居場所で、うん、自分の能力とか持ってる才能とかを、うん、もうできるだけ輝かせるっていう生き方をみんなが隣のあなたも隣のあなたもしてるっていう社会、うん、それはもう本当に実現可能じゃない。
可能だけど、うん、改めて言葉の使い方って大事だなと思うよ、
うん、
なんだってほらお母さんだってやらされてるとかね、
あ、まあ、
そういうふうに周りが言い出して、ね、自分までそう思っちゃったら、
うん、
急にそういうものになっちゃうけど、
うん、
そういうふうにね、自分、うん、自分らしさを持った子供をね、育て方とか、
うんうんうん、
ね、そういう活躍されてますね、
そうよ
ってなったら、
うん、
違うじゃん全然。
本当光ってくるね、
うん
うん、言葉の与え方で自分のしてきた行動の価値までこう変わるような気がしちゃう、うん、
だからこの令和っていう年号にはいいね、うん、期待大だね、
ね、
ピッカリって感じだね
そうですね、はい、で私ね、一つ
早速、
うん、お話ししたいのは、
紹介してあげてください。
はい、紹介したいのは、
ね、
もう私の祖父の日本画家だった大俣寛風という人のね、うん、話を ちょっと前にもこのバーチュー、ことたまチャンネルの中でさせていただいたんですけれども、
ね、53年亡くなったのにね、すごくクオリティの高い品物を数多く、品物じゃないか、
絵をね、
絵をね、
そう、絵だけじゃなくて、あの歌人でもあったの、結社もしてたんですよ、日本叙情社というね、結社もして、あの歌もやっていてね、一緒にやってた人はね、
なんか結社って聞くとあれだな、仮面ライダーの走り会みたいな感じだな、
ショッカー
の元祖ですかみたいな、
知らないそれ、それ知らないよ私、
失礼しました、どうぞお願いします、そう、高尚な話に水を差してしまったようで、
そうなんですよ
そうなんですよ
あの歌会始めのね、あの皇族の方々の歌会始めの選者をやってた方なんですけど、その人と一緒に結社もして、歌人でもあったの、歌も読んでたので、あのもちろん日本画が一番の、自分の、もともと日本画家ですので日本画も描いていましたし、結社もして歌人でもあったし、あと書家としても書道をもう本当に一生懸命勉強して、書もねすごく一生懸命してた人ね。
それはさ、ほら絵とか書とかさ、一つ一つでも極めるの大変なのにいろいろできるってことは、やっぱり共通の項目でいうと、やっぱ審美眼ってこと。
ああ、そうだね、
審美眼がもしあれば共通のさ、
そうだね、そうかもしれない、ね、言葉に対する、美しさも、文字の表れとか、あのそれも含めて、文字も絵みたいじゃない、そういう意味で、
そういうふうに見ればね、
だからそういうところの、その美でもね、一番は多分人間性だったと思う、あのちょうどその時期にね、関風があの活躍してたという時期は本当に戦後、戦後じゃない、戦第二次世界大戦中とちょうど当たってしまうんですけれど、その頃っていうのは南画といって、その南のね、画というふ
う
に書くんだけど、
ああ、そうなんだな、
その日本画なんだけれども、南画という、そういう分野があって、色を鮮やかに使う日本画、あの墨絵とかじゃないような、
あれだろう、なんかあの石っていうか宝石を砕いて色を出したってい
うね、普通日本画で使っている ね、あのいろんなこう鉱石、
高級絵の具っていうか日本画は当たり前だったの、だから高いんだよね、
それを砕いて粉にしたものが、それが絵の具の画材になるんだけど、それですごく色鮮やかに描いていくっていうその一派があって、その南画という結構柔らかい画風 の、あの絵を描いていたんだけれど、その人たちの思想っていうのが、あの人間的にとても磨かれていなければ、あの素晴らしい芸術を生み出すことなんかできないんだっていうような考えがあって、
それどっから来てんの、やっぱり中国からか、いや
でもそれは中国からでだったんでしょうか、ちょっとそこをもう一回調べないとわからないけど、
ね、きちんと探してお伝えしたいね。
そう
ね、
そういうあの魂を磨くことが、その自分たちのアート芸術を磨いていくことと、同じ道のりであるっていうふ
う
に捉えてたんですよ、
なるほど、
だからいろいろな学びとか、その人間的な在り方とか、そういったものも、そういったものの中にも美を求めて生きていく、美しい生き方をしていくんだっていうふうな気持ちでやらないと芸術がいいものなんか出せないよっていうようなね、考え方でやっていったんですって。それなので、多分ね、私は日本画家だから絵を描きますとかそういうことではなくて、自分の体から発するもの、いろいろなものに対して美の意識が強かったと思うの。だから立ち振る舞い、だからきっとあの奈良とか、その万葉のスケッチをしに行ってた時、必ず羽織袴で行ったっていうね、エピソードがあって驚いたんだけど、それも多分その現れだと思うの。その敬意を表するとか、絵を描きに行くので山の格好をするとかではなしに、私はこういう気持ちで今日絵を描きますということを自分なりに表すとすると、やっぱり羽織袴だなと思って、そういうスタイルで絵を描きに行ってたんじゃないかなと思うのね。
なるほど、
そういうふうないろいろな自分の生き方とかに美を求めていたと。
ほら、真善美っていう言葉あるけどね、あれもどこの言葉なんだろうね、元はね、
あれは中国です ね、 多分 ね、 ね、真と善、いいことと美、美しさ、それを三位一体として考える、
そう ね、嘘偽りのない誠、ね、道徳的に正しい、
そうだから
美しい様、美しい様だからね、
様ね、
だから羽織袴なんじゃない
ね。そうね、その現れ、その自分から発するエネルギーが、例えば言葉か、例えば文字だったり、例えば絵だったり、それが例えば立ち振る舞いだったり、人との付き合い方だったり、学び方だったり、いろいろなところに、これが美しい生き方だっていうものを 体現しようとしてた人、うん、多分そういう生き方をしていたんだろうなっていうふうに、まあ、想像するわけです。会ったことはないのでね、うん、おじいさんとはいえども、あの頃の
人はさ、随分名前の残ってる人がいるけれども、うん、やっぱり背景にそういった考え方があるからかな。そうだと
思います。多分そういう人たちだったと思います、う
ん、当時どんな人と一緒にいろいろやってたんだっけ。
もう一番親友だったのは斉藤茂吉さんね、うん、歌人ですけどね、斉藤茂吉さん、それから折口信夫さんも、うん、とても親しかったから一緒に本を書いてくださってるんですね、うん、あとは吉川英治さん、うん、歴史の吉川英治さん、
う
ん、
まあ、吉川英治くらいは知ってる人も多いだろうけど、折口信夫さんとかは、まあ、あれ信夫さんって書くしさ、わかんない人も全然いるだろうね。
歌をやってる人は知ってると思うんですけどね、うん、そうですよね、
うんうん、斉藤茂吉さんというのはね知ってるよ、うん、あの教科書に載ってたから ね、
あ、そうね、
斉藤ってやつがいると必ずあだ名は茂吉になるおいもきちいとか面白い。そう、
あのたくさん書簡の往復があって、うん、いっぱいあったんだけど、まあ、燃えちゃったっていう話ですけどね。たくさん
戦争で、
うん、
あ、そう、
うんうんうん、だからもう本当に戦争の時代に生きてたので作品も多く燃えてしまってるし、うん、それは本当に私にとってはね、本当おじいさんはかわいそうな人っていうイメージだったんですよ今まで ね、
なるほどな、
ずっとねそう思っていたので、あの53歳と言ってもね、52歳になって1ヶ月にもならないうちに亡くなってるんです。
ああそうなんだ。
もう52歳とちょっとで1ヶ月ならないうちにも亡くなってしまったので、うちの父がね、うん、13歳の時ですし、うん、もう亡くなる時も奥さんはねお寺の出身のお嬢さんで、うん、何にも生活力のない人なの、うん、奥さんは、うん、だから私のおばあちゃんは、うん、だからきっとすごく心配だったんじゃないかなと思ってたのね、うん、
なるほど。
でどんなにかね悲しい気持ちで亡くなったんじゃないかというふうにずっと想像してたんですよ、
うんうん、
でそれなので、まあそれであれだけの作品を、まあ、52歳までしか生きてないとしてもいっぱい残している、まあ、燃えちゃったものもあるのにあれだけ残ってるから、
うん、万葉集の絵は代表的なのは71点、
うん、あ、万葉集のそうです、うん、万葉集画選は71点ですね、うんうん、そうですそうです、うん、でだからすごく私は亡くなってしまったおじいさんがやり残したことを私たちがやってあげなきゃってそういう気持ちだったの、
うん、なるほど。
でだんだんだんだんそれがうちの両親がすごく頑張って知られるようになってきて、いろいろなところに絵が、まあ、出回ってきて、もし、うん、亡くなってしまってからいろんな人にこう見ていただける機会があったり、うん、美術館に入れていただくことになったり、まあ、探してくれる学芸員の人がついたってことが一番大きかったのね、うん、学芸員の方って探偵みたいだから、もうその書簡のやり取りとか全部探って、どこでいつの期間ここで書いてたんだとか、うん、ここに投了してたんだとか全部調べるのね、
うん、
でそういったことをしてくれる方がいたので、うん、だんだんだんだんこう認められて今ここまでやっと来たっていう感じなんですよ、
うん、
でもね私それをまあ、本人はそれのことを知らないからもう亡くなっちゃって、
うん、
まあ、天で見てるだろうなと思いつつも、うん、やり残して彼が生きてるうちにやりたかったことを代わりに私たちやってあげなきゃっていう気持ちで今までずっと行動してきたんですけど、ちょっとこの頃考えが変わりました、
うん、
なんか亡くなってるような気がしないような気持ちになりました。なんか絵が生きてる感じがするというか、なんていうか駒のように動かされてたのは私みたいな感じで、
うん、まあでも聞いてる人は何のことかわからないから、まあ端的に言いたいことを言うとすると、要は今回の令和という、
うん、
序文の、
うん、
あれだっけ、太宰府梅花の宴の歌、
うん、
それの絵を、うん、寛甫先生が書いていた、万葉集画選の中に書いていたと。
そうそうそう。でちょうど3月3日までそれが万葉文化館の展覧会で出てたんですよ、
うん、
で私もそれ見に行ったんですけど、そこにちゃんとその令和の文章のところも全部墨で書で書いてあって、うん、 であれは太宰府ので宴を開いたのは大友の旅人なんだけれど、うん、大友の旅人が太宰府の長官になっている時に、うん、そういう宴を開いた。それは中国の風習なんですね、うん、で梅は向こうの中国から輸入されてきた植物で、うんまあ、梅をめでながらそうやってみんなで集まって歌を詠んだりするという宴を主催して、うんうん、その時に何人もの歌人がそこに招かれて、うん、もちろん自分も歌を歌うんだけれど、うん、で梅をめでながらみんなで歌を歌った。でこれが32種ございますよ、その序文を書いてるわけですよ、うん、こんな風にしてあのみんなで集ってこの良き日にこの良き月にあの梅をめでながらの歌を読みました。その序文のところから令和っていうのが取られたんですよね、
うんうん、でカンプ先生との関連は
カンプはそのあの太宰府、梅花の宴の絵を描いてる、そのシーンを絵にしてる。
でそれが万葉集合戦に載っていると、
うん、万葉集合戦に載っているし、
あ長かったねここまで来るのにね、思い溢れちゃって
分かんなかった、
いいね、またあの次にさ、うん、あのもうちょっと違う角度で端的に入ってこいよ。ずいぶんねあの世代を超えて思いを伝えたいっていう気持ちは伝わってきました。
あでも分かんなかったね
まあいいじゃない。
でも令和っていうのがちゃんと寒風の絵に入ってたからすごいなと思ったの、
うん、そうだね本当だね、
うん、多分あの令和の歌を絵にしてる人がそんなにいないと思うから、うん、この絵は皆さんに見ていただきたいなって思っています。
そうだね、うん、じゃあ今日はそこまでにして、
はい、
それだけの不思議な縁を作った寒風先生にちなんで何かカードを引いてみましょうよ。
はい、わかりました。
はい、
はい、
ありがとう。
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。
さあシュッ、はい引きました、
はい、
今日は自己主張ですね、読んでみます。自己主張をするということはプラス思考で自信があることを意味します。プラス思考で自信があることを意味します。自分には特別な才能があって価値のある存在だと自覚しているのです、
うん
ね、独自の考えや意見、才能を表現します。何を支持するべきか、何を支持するべきでないかを知っているのです、うん、あなたは人から尊敬されることを期待します。
うん、
どうでしょうか、コメントありますか。
尊敬されることを期待するんですね、うん、
自分はね独自の考えや意見、才能を表現しますっていうところがね、
うん、
ちょっと大きな声で言いたいかなと思った。
うん、
うん、どちらかというとほら他の人と比べて同じことを僕は上手にできるよとかね、やってきたよとかっていうような価値観が、広がってるような気がするから、
うん、
他の人が仮に褒めてくれなくても、うん、自分はこれがこうしたいんだっていうのをきちんと表現する、
うんうん、
そういったことをちょっと改めてお伝えしたいなとこれを読んで思いました。
うん、なるほど、
うん、
はい、
あなたどうですか。
うん、いいと思います。自己主張、全然違った雰囲気で、あの自己主張が強いとか言うと日本ではあんまりいいことじゃないイメージに取られたりすることが多いと思うんだけど、このバーチューズの中では自己主張っていうのがすごく一つの良い美徳として捉えられてる。
自己主張という自己主張って心の動きのことかな。それをどういうふうに表現するかっていうその表現の仕方が嫌だっていうことが自己主張が良くないっていうことになっちゃうのかもしれないよ。
うん、なるほどね。
だからここではね、改めてあなたは人から尊敬されることを期待します、だからどうっていう感じでは主張していないかもしれない。
うん、うん
うん、
はい、じゃあ後ろの読んでみてください、
はい
はい、
自己主張、
うん、
次のことを実行しているあなたは自己主張の美徳を発揮しています。具体例ですね。一つ、あなた自身の考えや気持ちを分かち合う、
うんうん、
だから主張するっていうのとちょっと違うよね、
うん、
この部分はね、分かち合うだから、
うんうん、
私はこう思ってますっていうアイメッセージで言うっていうのが今風の伝え方かもしれないよ、もしかすると、
うん、
ね、あなた自身の考えや気持ちを分かち合う、
うんうん、
2番目はね、あなたの本心を起点を聞かせて他の人たちに話す、
うん、
だからここもさ、あの起点というのは別のカードがあるわけだけれども、うん、あなたの本心を他の人たちに話すってなってないじゃない、
うん、
あなたの本心を起点を聞かせて他の人たちに話す、
うん、
だからやっぱり伝え方は要注意って言っているような気がする、
うん
うん、で3番目ね、人に誘われても悪いことはしない選択をする、
うん
うん、これはシンプルだね、
うんうん、
4番目、欲しいものや必要なことがあれば人に依頼する、
うん
うん、まあこれも分かるかな、自己主張、
うん
うん、5番目最後ですけれども、常に人から尊敬されることを期待する、
うん、
表にも書いてあるし裏にも書いてあるよ、
ね、裏にも書いてあるね、
期待する、だから心の中の動きじゃない、
うん、
自分の中の、まあ、自負心っていうのが合ってるかどうか分からないけど、
うん
うん、だからよく日本で我々が使っている自己主張っていうのとはだいぶ意味合いが違うように思うな、
うん、随分違う感じがするね、
うん
うん、いい面が書かれてますね、うん、
まあでもね、今日前半に話した寛風先生の話であれば、まさに彼はもしかしたらこれを絵とか書とかアートの中で表現したのかもしれない、
うん、きっとそうだと思います
ね、
うんうん。自分には特別な才能があって価値のある存在だと自覚しているのですっていうところなんか、特に芸術家の人は生きてる間にその人の価値が本当に認められるかどうかわからないっていう面もあるから
ね、
それが死後であることもあるわけだから、
うん、
そういう時にああこれ認められてないなとかっていうことと関係なく、私にとってこれはとても価値があると本当に自分で信じている、そういう気持ちがないと続けていけないですね。
ね、
うんうん、
じゃあ格言に行くね、
はい、
格言、私は自己主張します、私は自分自身の考えを自由に表現します、自由に表現します、私は自分で考え正しいと感じることを行います、私は自分自身のリーダーです、自分自身のリーダー、
うん、
やっぱ内なるものかもしれない、
うん、
ね、
うん
うん、そうちょっとね話はそれるけどね、この前に書いてあるね、自己主張のプラス思考で自信があることを今意味しますっていうのでね、
うん、
この間あったほらブロガーのタエさん、
うん、
小学6年生で英検1級を取らせたっていうか英検1級に受かった
お母さんね、
お母さんね、
うん、子供のお母さんね、
そうそうそう、うんうん、あの人って、まあ、細かいところまでは話はできてないけれど、子供がプラス思考で自信がある状態を作るわけだよね、おそらくね、
うん、そう、もう世界レベルだって言ってたね、ポジティブさが、
ね、
でもお母さんもタエさんもそうなんだよね
で、まあ、そのお母さんがそうだったっていうから、
うん、そうだからなんか3代続いてみんなそうなんだね、
うん、でもほら
スーパーポジティブって言って
た、こうだああだっていうことだけではなくさ、うん、なんか自然体でいられるってことがあるじゃない、
うん、
どちらかというとほら我々は競争社会に置かれるし、同じ試験を受けて誰が点数を取る取らないって話もそうだけど、その中でもしかしたら自然体でいるようでいられていないのかもしれない、
うん、
それがタエさんっていうのはお母さんからそれをしっかり受け継いで子供にも伝えられているのかもしれない、
うん、
だから今ねそれを科学的に解明して誰にでも伝えられるようにっていう取り組みが始まっているけれども、
そうですね、本が出てますよね、
楽しみだね、
うん
うん、
で今度本もちゃんと紹介しましょう、タエさんの本も
だね、
うん、
はい、
本当にね可愛い人だよね、うん、いつもニコニコしてて、
話し方もね
本当に、あ本当にポジティブがなんかもう溢れちゃってますみたいな感じの人ね、
いやでもあの人ねやっぱり飲み方も美しいよ、
あそうなんだ、
結構ほら残ってるから飲まないのかなと思うけど、終わる時にはちゃんとなくなってんだよね、
なるほど、
上手だなと思って見て、
へえ、そういうとこはちょっとわからなかった、そうですか、
まああなた飲まないからね、
うん
まあ、そんなことで今回は自己主張のカードを紹介しましたけれども、はい、何か言いたいことはありますか、
はい、いえいえ大丈夫です、
よろしいですか、
はい、
はい、じゃあ今日はここまでにします、
はい、
ありがとう、
ありがとうございました。つなげば広がる
言霊チャンネル、いかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。一緒に歩